森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今回はですね、ソフトバンクと1勝1敗で終えた後、中1日挟んでの本拠地エスコンフィールドでのオリックスとの3連戦について振り返ってもらいたいと思います。まあ、一人さん、結果は今季初の3連敗ということにはなりました。オリックスはこの収録をしている4月7日時点で7勝1敗で首位、6連勝ビジター無敗と、うん、いうことになっていますけど、まあ、ひとりさん、今季初の連敗、悔しい形にはなったんですが、率直にこの結果どのように受け止めてますか？
いや、まあ、やっぱ悔しいですよね、うん、3連戦あったら一つは勝ちたいっていう思いではもちろんありますんで、
はい、
うん、まあ悔しいですね、
うん、結果が出なかった、まあ、要因っていうのは、まあ、いろいろともちろんあると思うんですけど、一番最大の要因っていうのはどんな部分だったかなと今振り返りますか？
オリックスの今打線が非常に活発なので、はい、点が取れる取られるっていうことが一番だと思います、う
ん、あ、そこですか、
うん、
特に気になったバッター、これは厄介だなと思ったバッター、
いや、それがね、何人かじゃなくて全体的に調子がいいんで、
あ、
なので、うん、かなり苦しい戦いでしたよね。
特に、まあ、初戦もそうですけど、大谷、石川、杉本の3者連続タイムリーとかありましたけど、うん、あのあたり西川選手はなんか厄介な感じが常にするバッターですね。
まあ、もともと力のある実力者ですから、
はい、
うん、まあ、昨年は苦しんだ感じはありましたけど、
はい、
で、まあ、それと同時に杉本選手も頓宮選手もね、調子悪かったんで、うん、まあ、バファローズは去年は本当にバッター陣苦しいシーズンだったと思うんですけど、まあ、ピッチャー陣はね、はい、力あるんで、
はい、
もうバッター陣が打ち出したら、まあ、結構、うん、手つけられないなっていう感じでずっと去年も戦ってましたけど、
うん、
まあ、それが今シーズンはね、開幕してからバッター陣調子いいんで、
はい、
うん、まあ、なるべくして、なってる結果かなとは思いますけど、
うん、まずその初戦ですけれども、3対4、こちら競ったゲームだったんですが、ファイターズ先発は山崎投手、そして相手のオリックスバファローズ宮城大弥投手ということでしたけど、初戦の山崎福也投手は、まあ、今季初先発ということになりましたが、結果6回3失点自責点2という結果になりました。特にひとりさん、3回表ですね、2アウトからの3失点というゲームだったんですが、うん、やっぱりひとりさん、この2アウトからの失点っていうのは、まあ、ピッチャー含めチーム的にもちょっとやっぱり精神的にダメージ残る感じなんでしょうか？
まあ、結果論なんでね、うん、何とも言えないですけど、終わってみたら2アウトからかっていうね、はい、そのまあ、悔しさは残りますし、なんとかできなかったのかなっていうところには落ち着くと思うんですけど、うん、まあ、ただね、必死に抑えに行った結果なんでね、
はい、
まあ、これはもう何とも言えないですけどね。
あ、そうですか。まあ、その中でも初戦は吉田選手がね、2試合連続のホームランという好材料もありましたし、万波選手も8回1点差に追い上げるタイムリーツーベースという部分がありましたけど、新庄監督もですね、吉田選手について、まあ、少しね、外野の打球処理のところでダイビングして後逸という部分があったんですけれども、打つ方がいいから目をつぶらないと、まだ経験も少ないしとかばったということなんですけど、このあたりやっぱりひとりさん、試合を重ねていく中で調整アジャストしていくっていう部分なんでしょうか？
まあ、オープン戦で上がってきましたけど、
はい、
もともとね、その外野の練習をしっかりしたわけでもないですし、
うん、
まあ、ホークスでは外野の経験もちろんあるんですけど、
はい、
まあ、ただ、ダイビングキャッチできなかったんですけど、タイミングも合ってるし、
うん、
まあ、その新庄さんが言う通り、もうちょっとこう経験していけば、そのインパクトを取るところのインパクトも合ってくると思うし、
うん、
うん、あんまりこうね、まあ、僕も、いや、なんとかしないとというよりは、まあ、経験していったらある程度は守れるようになるのかなっていうふうには感じてますけど。
あ、そうですか。
うん、
うん、まあ、そして相手の宮城投手ですけど、まあ、やはりさすが侍ジャパンにもね、選ばれるような選手ですから、さすがのピッチングでしたけど、ひとりさん、宮城投手の良さっていうのは改めてどんなところだったでしょうか？
まあ、真っすぐも力ありますし、
はい、
変化球もいいんでね、なかなかまあ打てない中で、打てないピッチャーと思われてたんですけど、うん、まあ、途中ね、チャンス作って、あと1本が出なかったというところが、まあ、悔しさ残るんですけど、まあ、でもそこでも、はい、ノーアウト2、3塁か。で、点入んなかったのかな。だからまあ、その辺をね、抑えれるっていうのがやっぱり力あるピッチャーだと思いますよね。
あ、そういうところなんですね。まあ、逆にファイターズはそこで点が取れていればまた違ったゲーム展開にというところだったのかと思いますが、うん、そして2試合目は1対11、まあ、ちょっと差のつくゲームにはなってしまいましたが、ファイターズは金村投手が先発、そして相手のバファローズは広島から FA で移籍してきたクリアレン投手ということになりました。ひとりさん、まあ、金村投手はですね、今シーズンの開幕投手を務めて素晴らしいピッチングを見せたんですけども、ちょっとこのゲームはなかなか自分のリズムで投げられなかったかのかなという印象だったんですが、いかがですか。
まあ、だからこれはまあ、開幕戦はライオンズ で、
はい、
でたまたまね、そのライオンズの打線がまだこう乗ってきてない、
うん、
結果的にはその乗り切れてない状態で、まあ、完封した、まあ、開幕の硬さももちろんあったと思いますし、
はい、
でそこで開幕完封しましたけど、今回はそのもう勢い振れてるバッターがすごい多い打線に対しての、まあ、初回立ち上がりですよね、はい、そこがやっぱりこう止めきれなかったっていうところは、うん、まあ、反省でもあるんじゃないですかね。
まあ、そのあたりもね、まあ、先ほどからお話いろいろと出ていますけど、やっぱり経験、当然ピッチャーもマウンド上での経験とかゲームでの経験っていう部分がね、この後にね、つながってくるのではないかなというふうに思いますけれども、そして3試合目、こちらは昨日行われたゲームですけれども、バーヘーゲン投手と高島選手が両チーム先発ということになりました。初回ね、ファイターズは矢澤選手のルーキー以来のホームランで、先制するという形にはなりましたし、でひっくり返された後も水野選手、ちょっとバッティングここまで少し苦しんでいる印象がありましたけど、水野選手の同点タイムリーなど競る展開ではあったんですが、及ばずということになりました。ひとりさん、この試合の中でも、まあ、少し守備の部分がというようなね、まあ、新庄監督もお話をしていた部分があったんですけれども、どうでしょう、この3試合そのあたりの、まあ、外野守備、内野守備含めて、すべて含めてですけれども、守備の部分というのはなんかひとりさんの目にどのように映ったかという印象などありますか。
守備、まあ、外野でいうと矢澤君がね、惜しいプレーあったんですけど、
はい、
まあ、これもね、試合でなかなかこう経験して、うん、行かなきゃいけないことなんですけど、
はい、
まあ、前後の打球ってすごい難しいんですけど、うん、まあ、1本目がね、やっぱなかなか出ない。でもこれはね、まあ、矢澤君もピッチャーの練習もずっとやってましたし、
はい、
まあ、二刀流のその難しさっていうのは、
うん、
3試合目のあの守備っていうのはすごいこう痛感したと思うし、
はい、
逆にああいうね、まあ、僕らは取れ、まあ、矢澤君だったら取れるというふうに感じてますし、うん、まあ、取るようになってもらえないと困る選手なんで、
はい、
まあ、そういうこうね、まあ、ミスとまではないですけど、
はい、
まあ、1本目が出るように、その生かしてほしいですよね、ああいうプレーをね。
そうですね、この後の試合にということですけ
ど、ね、うん、あとは清宮君がね、打球ちょっとこう、はい、後ろ下がってしまったのかな、はい、打球見誤っちゃったんですけど、
そうですね、勢いを、はい、
まあ、でもこれ野球の面白さで、その後にスリーラン打たれて逆転というのは、
そうですね、
まあ、この辺は投打がちょっと噛み合わなかったところであると思うし、まあ、だからこそオリックスの打線というのはそういう隙を今は、はい、逃してくれないっていうぐらいやっぱ触れてましたよね。
そうですね、
うん、
コーチとしてはこういった、まあ、連敗大敗とかの後っていうのはどういうふうに声をかけたり、選手たちにモチベーションを上げたりとかっていうふうに持っていくものなんでしょうか。
まあ、僕の場合はその守備、外野守備と走塁なんで、そこで勝っても負けても、はい、その反省点、課題をはっきりさせて、あとは切り替える、
はい、
だけなんで、今それ生かしていかなきゃいけないんで、うん、逆に負けても何もこう課題が残らずに負けてしまうこともあるんで、そういった時は別に何も言いませんし、
はい、
うん、まあ、明確に答えを出していくことが大事かなと思いますけど。
でもひとりさんの中でこうした状況の時に切り替え方みたいな部分ってあるんですか。連敗をしてしまって、もうでも次だって、まあ、皆さんやっているのかもしれませんけれども、
まあ、でも そんなに引きずってる選手いないんじゃないですかね。
ああそうですか、
うん
うん、ということで、あのこの収録の時点ではね、まだあの楽天戦は終わっていませんけれども、配信時点ではすでに終わっているということで、結果に結びついていることを期待したいと思います。
はい、今回はオリックス3連戦についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。